そうですか。わかりました。お役目、ご苦労様でした。携帯電話を折りたたんだ古田は、それをカメラマンジャケットの数あるポケットの中の一つにしまった。さて、一本のタバコを取り出して、それをくわえた瞬間、一組の若い男女が古田がいる喫煙所に入ってきた。どちらも高校を卒業して間もない風だ。幼さがどこかにじみ出る顔つきの男女は古田の様子を怪訝な目で見た。それは無理もない。古田がいるここは金沢駅に隣接する複合商業施設。主に10歳から40歳代の女性をターゲットとした店舗が数多く入居している。その施設の中に60過ぎの男が一人でいること自体が不自然なのだ。古田はタバコをしまい、床に無造作に置いていたリュックサックを背負って、その場を後にした。
ふん、場違いやな。
喫煙所を出ると、そこはレディースフロアであった。先ほどの男女の古田を見る目が冷ややかであったのは、無理もないことであった。彼は周囲の目も気にせず、軒を並べるアパレルショップの様子をゆっくりとした足取りで歩きながら眺めた。今年の流行柄であるのか、どこの店にも鮮やかなブルーのボトムス、ボーダー柄のトップスが並べてある。店の前を通過するとき、時折店員から、いらっしゃいませ、どうぞご覧くださりませ、と独特の発音で声をかけられる。全く買う気がない自分に向けて、こういった声をかけられ、気が引ける思いを抱えながら、古田は歩いた。しばらく進んで、足を止めた。目の前に自分と同様のその場に似つかわしくない人物がいた。上下作業服、頭には安全第一と書かれた白のヘルメット、首に巻いたタオルでほとばしる汗を拭いながら、彼は大きな脚立をたたんでそれを抱え、近くの店員に挨拶をして通用口の方へと消えていった。古田は廊下の天井を見つめた。そこには空調設備があった。視線をずらすと、同じ天井にセールと書かれた大判の POP が貼られている。月曜の夕方ということもあって、この店の客の入りはない。30代の女性が店内カウンターレジの横で何かの書類を見ている。古田の存在に気づく気配は彼女にはない。店の前に並べられた T シャツを眺めつつ、様子を伺った。彼は店の中に足を踏み入れ、吊り下げられている夏物のシャツを眺めた。そしてそれを手に取ったタイミングで声をかけられた。
プレゼントですか？
ああ、娘がこのブランド物が欲しいって言っとって。
古田は接客に出てきた女性が首から下げている社員証を見た。店長、山形久美子とある。
失礼ですが、娘様はおいくつなんですか？
確か、 35?
え？
ああ、すまんすまん。しっかり覚えとらんげんって。
あ、そうなんですか。まあ、それぐらいの方でしたら、今お手にしているシャツはプレゼントにいいと思いますよ。
あ、そうけ。
ええ、サイズもフリーしかないんで。
古田は値札を見た。
3万。
はい。
うへ、そんなにするんかいや。
あ、高いですかね。
いやー、なんかちょっと熱なってきたわ。
古田はポケットからハンカチを取り出して、額ににじみ出てきたそれを拭った。
おかしいですね。さっき空調を直してもらったばっかりなんですけど。
ああ、そうなんけ。
ええ、お客さんの上のエアコン。
久美子はエアコンの吹き出し口の下に行き、そこで手を上げて、風が出ているか確認した。
大丈夫そうですよ。
へえ、こんなことよくあるんけ。
いえ、ここ最近立て続けに調子が悪くなってるんです。でも対応が早いんで助かっています。
ああ、さっきのでっけえ脚立抱えとった人。
ええ、そうです。
古田は頭上にあるエアコンの吹き出し口をしばらく見つめた。
どうされます？
え、
娘様のプレゼントですよ。
ああ、ああ、ええ。ちょっと。まあ思っとったよりも高くて。
お客様の娘様はこのブランドの服が欲しいんですか？
そんなことは言っとらんかったかな。
このブランドであればいいっておっしゃるんでしたら、小物類もありますよ。
小物？
ええ、ハンカチとか靴下とか。
久美子はレジ近くに陳列してあったそれらを古田の前に持ってきた。
これならお求めやすいと思いますよ。
トリコロールカラーのリネンのハンカチを手にした古田は、それについている値札を見た。
4,800円か。
なかなか自分じゃ買わない値段の小物です。こういったものの方が意外と喜ばれるんじゃないですか？
そうやね。
古田は久美子の提案を受け入れて、それを購入した。
ありがとうございました。
店を出るわずかの時間、古田は再びエアコンの吹き出し口に目をやった。そしてそこから視線を移して、店内をざっと見た。古田を見送る久美子は、何か不思議そうな顔をしている。
こっちこそありがとう。
そう言って彼は久美子の店を後にし、ポケットからイヤホンを取り出してそれを片耳に装着した。
設置完了。
了解。
歩きながらこう独り言をつぶやくと、彼は携帯電話を取り出した。
もしもし。
ああ、佐竹さん、あなたが言っとった通りやった。
ああ、どうでした？
ちゃっかりもうすでにカメラ設置済みですわ。
え、もう？
はい。
どうするんです？
ちょっと様子見ますわ。
でも古田さんみたいな人がそんなとこずっと張り付いてたら怪しまれますよ。
大丈夫、そこはわしに任せといてください。
こう言って古田は電話を切った。電話を切る際に、そこに表示された時刻は18時だった。
そろそろいいやろ。
こうつぶやいて古田は金沢駅舎に消えていった。金沢駅に隣接する大型立体駐車場の 6階に車を止め、エレベーターを呼ぶために下を指す矢印ボタンを押した。なかなか来る気配がない。しびれを切らした彼は階段を降りることにした。鉄骨構造の建物というのは振動がダイレクトに伝わる。彼が急ぎ足で階段を駆け降りると、それに合わせて周囲が音を立てて揺れた。時折すれ違う者が彼の激しい階段の降りざまをキーな目で見るが、お構いなしである。地上に降り立った時の彼の息は切れていた。せわしなく腕時計を見る。時刻は18時少し前。半袖ワイシャツの胸ポケットに入れていた手帳のようなものを取り出し、それをめくりながら、彼はそのまま金沢駅隣接の商業施設に足を進めた。
しかし、あっちなあ。
頬を伝う汗を持っていたタオルハンカチで拭うが、次から次へとさまざまな体の部位からそれが吹き出てくる。立体駐車場から商業施設まではわずかの距離。彼は汗を拭うことは無駄であると判断し、施設内の整えられた空調設備のもとに一刻も早く我が身を置くことにした。商業施設の自動扉が開かれると、考えられないほどの清涼感あふれる空気が彼を包んだ。それによって彼は思わず息をついた。さてと、こう言って男はエスカレーターを使用して施設の2階に向かった。後ろ手に組み、そのフロアをそれとなく回った。このフロアに来るためには4つの経路がある。施設の北側と南側に設置された2つのエスカレーター。1階から最上階まで移動できるエレベーター。あとは職員通用口。彼はそのすべての位置関係を把握し、トイレと一緒に喫煙所が設置されていることを確認した。あれか。男はつぶやくと再び手帳を取り出し、そこに挟まれているものを見て何かを確認した。そして左右を見回し、彼は一旦喫煙所に入ることとした。喫煙所に入ると、高校を卒業して間もないと見える男女が何やらじゃれ合っていた。
なんか今日変なおっさんばっかりおるんじゃないけ。
男の方が小声でこう言った。
おっさん？
おっさん呼ばわりされたことに多少気分を害されたが、子供のざれ言と彼はそのままタバコをくわえてそれに火をつけた。
それにしてもこうも場違いなとこやと難儀やな。
携帯電話が鳴った。男のものからである。はい。
どうや。
ええ、確認しました。
変わりはないか。
まあパッと見たところは。
ほうか。
でも俺がこのままここに張り付いとると結構怪しい感じですよ。じゃれ合う二人と目が合ったため、彼は目を伏せた。
心配すんな、岡田。もうちょっとしたら、警備会社の人間がそこに着く。そいつから制服もらって、そこのあたり警戒してくれま。
はい。
まあ、今のお前は所長預かりの身分やからな。警備会社の仕事しても 別に問題ねえやろ。
まあ
警察 OB の仕事を斡旋するのも俺の仕事や。とりあえずは時間を金にせえば。
片倉さん、それにしても情報早いっすね。
あ、
なんで俺が手帳を叩きつけてあそこ飛び出したって知っとったんですか。
だから、いろんな方面にアンテナ張り巡らせてビジネスチャンスを伺うってのは営業の基本やぞ。警備会社へお前斡旋すりゃ警察上がりの警備員ってことで、あの会社にとっても即戦力。俺の成績にもなるし、お前の小遣い稼ぎにもなるやろ。三位一体の利益で綺麗な商売の成立や。
ほんと営業が板についてますね。喫煙所に思った以上に長い時間滞在する岡田を、カップルは邪魔者を見るように見てその場から立ち去っていった。片倉さん、
なんや。
さっきの黒田の件なんですけど。
ああ、
大丈夫なんですかあいつ。
え、
東堂の情報を流してやってくれって片倉さんに言われて、あいつの顔写真とか分かる範囲で教えましたけど、今のところどういう素性の人間かはうちらでも把握できとらんがです。
しゃあねえわや、わからんもんわからんがやし。
いや、俺が気になっとんのは、今の段階で警察が重要参考人の素性を調べきれてないってことがマスコミにつつかれると困るってことなんですよ。
心配すんなって。黒田はそんな耳ちい報道するのが目的じゃねえ。それにお前何年で若林のアホンドラに短歌切って飛び出してきてんの。んな古巣のことなんかほっとけば。もしも黒田がそのことお前が言っとったように報道すりゃ、むしろあいつの立場がなくなって好都合じゃいや。
あ、まあ、
しかしその東堂が山形久美子をね。
ああそうです、これは片倉さんに報告せんといかんと思っとったんですよ。
何。
ほら、久美子のレイプの件あったでしょ。その実行犯は穴山と井上ってことになっとるんですけど、黒田が言うにはそうじゃないんですよ。
え？
東堂なんです。
え？
で、その東堂が再び久美子を犯してやるって山形に脅しをかけてるらしいんです。
ちょ待て、今穴山でも井上でもなくて東堂。
片倉さんにそこまで説明をする前に、あの人は商談があるとかって言ってしまったんで、俺自体に言っといてくれって。
なあ、東堂って名前あの時には一切出てこんかったぞ。
そうなんです、当時の経緯から言ってレイプを指示した村上とかならまだ分かりますけどね。東堂本人が山形と接触してそう告白したらしいんです。
待て、まさか。
何です。
なあ岡田、本当に黒田がそう言っとったんか。
ええ、山形が佐竹にそう言ってたのを聞いた人間がいるそうなんです。また聞きのまた聞きみたいなもんですけど。
いや、そんなわけがない、別人や。
どうしました片倉さん。喫煙所の扉が開かれた。岡田、え、ほら制服や。岡田の視線の先には片倉が立っていた。やべえ山になってきた。突然の片倉の登場に岡田は手にしていた携帯電話を力なくしまった。てかなんで。つべこべ言うな。いいからさっさとこれ来て、久美子警護せえま。腑に落ちない。岡田の表情はまさにそういったものだった。彼の様子をよそに、片倉はタバコをくわえた。まさかの。5の線か。 え？いや、なんでもねえや。自分は警備会社の担当者の代わりにお前に制服を届けに来た。社内には話を通してある。お前はこのフロア内の巡回だけをすればいいようになっているから、とりあえず今日は閉館時間までここに貼り付け。時間が来たら今度こそ担当者が来て、お前に今後のことを教える。そう言って片倉はその場から消えた。
五の線って何ね。
施設を後にする片倉は携帯を耳に当てた。佐竹と赤松をマークしろ。
了解。
五の線2いかがでしたでしょうか。このお話は毎週月曜0時に1話ずつ更新できるよう鋭意作成中です。ご意見やご感想などがありましたら、ウェブサイトのコメント欄かお問い合わせお便りコーナーからお寄せください。皆様の声は私にとって非常に励みになりますので、ぜひともよろしくお願いいたします。お寄せいただいた声には実質ですが何かしらの返信をさせていただきます。特にお問い合わせお便りのところからお寄せいただいた感想などはポッドキャストの中でも紹介させていただきます。また iTunes ミュージックストアの中のレビューも頂戴できれば嬉しいです。それでは皆さん、また来週お会いしましょう。ごきげんよう。